2025年4月4日金曜日、時刻は午前8時32分になったところです。さて、数学する人生もう結び、森田さんの解説ですね、前回に続いてこうなっております。岡はこの頃本格的な念仏修行に取り組んでいた。戦時中は戦地の同胞と運命を共にする覚悟で研究に向かったものの、日本が終戦を迎えると、それまで死なばもろともと誓い合っていた同胞たちが醜い食料の奪い合いを始めたのである。岡は生きるに生きられず、死ぬに死ねない気持ちになり、仏教の門を叩いた。世間に背を向け、ただ熱心に念仏を唱える日々の中、岡の心はいつになく澄み渡っていた。宗教によって境地が進んだ結果、ものが非常に見えやすくなったというのが実感だった。この時の分かり方は以前のものと大きく違っているとも思った。の不定域イデアル、不定域イデアル、不定、定まっていない領域のイデアルの理論が完成する。これは後に現代数学を支える最も重要な概念の一つである層、顧客層とかの層、層の理論に姿を変える。それは局所的なデータを貼り合わせて大域的な対象を得るための、今や数学では書くことのできない道具である。第3の発見の成果をまとめた論文は、海外に渡ると世界の先端を走る数学者たちに一級の成果として受け入れられた。岡の名はこれをきっかけにして世界中に知られることになる。発見の直後のノートには、数学のでき方の不思議さがだんだん体験されるに従って、ついにその本源、源、本源が知りたくなったと記されている。無論岡にとって数学のでき方の不思議への関心はこの時初めて芽生えたものではない。すでに序章の中でも触れた通り、岡は三皇時代にポアンカレの随筆に触れ、数学的発見に伴う真理の不思議にただならぬ関心を寄せていた。岡にとって数学研究は常にそれに伴って動く心の探求をはらむものであった。第三の発見の経験は、それまでとは比較にならない大きな衝撃を彼に与えた。岡はそれを上層型の発見と呼ぶ。それは上から着想が降ってくるインスピレーション型の発見とは違い、下から積み上げていくうちに視界が一挙に開けるような分かり方であった。エセ、心の中で岡は書く。自然の中に心があるという仮定と、心の中に自然があるという仮定と2つあるわけであるが、 これは一応どちらと思っていても良いであろう。しかし人は自分の本体は自分の心だと思っているのが普通であるから、どちらの過程を取るかによってその後は随分変わってくる。私は15年前は初めの過程を採用していた。しかし今は後の過程を採用している。心の中に自然があるのだとしか思えないのである。このエッセイが収録された「紫の火花」が発表されたのが1964年。その15年前というと1949年頃のことである。岡が第三の発見にたどり着くのが1946年で、その成果をまとめた第七論文が発表されるのが1948年だから、岡の形而上学の根本的な展開、転じて回転する展開は第三の発見の経験と無縁ではなかったはずだ。数学研究の進化に伴い深まる進化、数学研究の進化に伴い彼の世界観そのものが更新されていったのである。と、この文章、これは見出しは「三昧から自己究明へ」となっておりますね。そうですね。このまま読むとして、次の見出しが「社会自然界北海」ということになっております。といったところで、時刻が8時39分を過ぎたところです。以上です。